おはようございます。高原豪二郎です。今朝も早くから番組を聞いてくださって感謝します。実は私には3人の子供がおります。一番末っ子が幼稚園の女の子なんですね。6歳なんです。彼女は比較的皿洗いのお手伝いが好きでよくやってくれます。ある時、お皿洗いって楽しい?って聞きますと、こう答えました。いや、お父さん、私はお皿洗ってるんじゃなくてお皿で手を洗ってるのって言うんですよね。爪の赤なんて石鹸で洗っても取れないけど、手のひら泡だらけにしてお皿洗ってると爪のゴミまで綺麗になるのよってこう言うんですね。皿を洗わされてると思うと面倒くさいお手伝いだなってなるんですけど、さらに洗ってもらってると思うと、楽しい時間にもなるようですね。さて、人間は誰でも汚くなるより綺麗になりたがるもんだと思います。汚れていくよりかは清潔になりたいなって思うと思うんですね。この清める、洗う、洗い去るということは聖書の中によく出てくる言葉なんです。そしてこの清めるとか洗いとかいう言葉はギリシャ語でカタルシスという言葉なんですね。そしてカタルシスというこの言葉からできた病気の名前があるんです。それは腸カタルという病気なんです。これは腸の中に悪い菌が異常発生したような場合、腸は自律的に下痢を起こすんですね。そして便と一緒に腸内の毒素を体の外へ追い出そうとするんです。下痢というのは、ですから悪いことではないんですね。体の中の悪いものをきれいに洗い流していく行為なんです。これを腸のする清め、洗いですから、腸カタル、腸による清め、とこういうわけですね。これは胃袋も同じなんです。毒になるようなものが、胃の中に入ってくると、ムカムカしてきて、そうして戻してしまいますね。これも、体の中から毒を外へ出して、清めようとするカタルシスの一種であると思います。体というのは、健康を維持するために、残留させていては危険なものを外へ出してしまおうという仕組みに作られているんですね。もし体内に毒が残ってしまうと、やがてもっとひどい病気になってしまうからです。さて、それと同じように、魂にもカタルシスの仕組みが備わっているように思うんです。溜まった悪いものを何とかして外へ放出しようとする欲求が魂の中にもあると思うんですね。それを告白と言います。私たちは心の中に心配事がいっぱいに詰まっているような時、誰かにじっくり聞いてもらうだけで何かほっとするような時ってありますよね。心の中に溜め込んだヘドロのような、その嫌な思い出や心配事やこれからの思い煩いや、そういったものを言葉にすることによって、言葉によって外へ洗い流すことで、幾分落ち着きを取り戻すことができるのではないでしょうか。もし全能の神が聞き手となり、すなわちその心配事を解決できる方が親しくその願いを聞いて、そしてその問題解決のために良きカウンセラーとなってくださるなら、それはどんなに幸いなことかなと思うんですね。まさに告白は魂のカタルシスなんですね。もし自分だけで思い煩うなら、思い煩いによって魂が潰されてしまうことすらあるんです。さて、この思い煩いの中でも最大のものは一体何でしょう?それは自分の罪に対する責めではないかと思うんです。体にとって病原菌が毒であり、それを外へ洗い流そうとする仕組みがあるように、魂にとって最大の毒は罪及びその在籍感なのです。もし在籍感と罪が解決されないままほったらかしにされるなら、 毒が魂全体に回って人生そのもの、また自分そのものを肯定できなくなってしまうんですね。では一体どうしたらいいんでしょう。体の毒には薬があります。そして体には体の医者がいますね。では魂の毒である罪の解決は一体どこにあるのでしょうか。それはイエス・キリストの血潮。聖書の中にこのような言葉が書いてあるんですね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが自分の罪を言い表すなら、すなわち自分の罪を告白し、イエスの救いを受け取るならば、神はすべてを許してくださる。どんな過去のある人であったとしても、その魂の汚れを拭い取ってくださる、洗い取ってくださるというのです。なぜならキリストはあなたの身代わりとなって、あの十字架にかかり、ご自分の命で罪の許しに必要な償いを支払い終えてくださったからだって言うんですね。これは簡単なことではありませんでした。神はこの許しを完成させるために、ご自分の一人子イエスを捨てねばならなかったからです。ギリシャ神話にポリクラテスの指輪という有名な話があります。ある時船で航海をしていたポリクラテス王は突然大嵐に見舞われるわけです。今にも転覆しそうな大嵐で死を覚悟せねばならないほどでした。その船に一人の占い師がいて、一番大事な宝物を海へ捨ててしまいなさい。そうすれば助かるというお告げをするんですね。ポリクラテスは船に積んであった宝を次から次へと投げ込むんですが、一向に嵐は収まる気配がないのです。なぜでしょう。それは彼が命のために捨ててるのは、二番目三番目に大切な宝物だったからなんですね。彼にとって一番大切なものは指輪でした。しかしそれだけはどうにも捨てることができない大切なものだったのです。どうにも捨てられないものを捨てなければ命はないとなったとき、彼はとうとう思い切って海へその宝を捨ててしまったとき、初めて海の怒りがなだまった、収まったという話です。さて、神にとってイエス・キリストはポリクラテスの指輪でした。捨てようにも捨てることができないほど麗しいお方でした。どうにも捨てようのない、捨てることができない、そのような存在でした。しかし、神はご自分の一人子であるそのイエス・キリストをあの十字架の上で捨ててくださったのです。それは、罪に対する怒りを完全に沈めるには、これ以下の犠牲では足らないからです。犠牲というのは、捨てることによって何のショックも受けないようなものではありません。それを捨てることによって大きな苦痛を感じるもの、それが犠牲ですね。あなたのためにご自分の一人子をすら、あなたを愛するあまり捨ててくださった方、それがあなたの父なる神なのです。この方に自分のすべてを告げ、自分の罪のすべてを告げ、そして立ち返ろうではありませんか。そしてこの方を自分の救い主として受け入れることによって、永遠の命を神からの賜物としていただこうではありませんか。お勧めしたいと思います。